インカーク、スラッシュ、ジョンドー。はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョンドー。このラジオは、お肉とソレイユ団員、インカーク、またの名前を、ニートジャサッカー、ジョンドーが、お送りしておる、やつです。はい。本日、148日目でございます。20分間、いつもの BGM と共に参りましょう。まあね、まあ、毎日ダラダラと過ごしておりますからね、肉だけじゃなくてね、2272プロジェクトの方までね、こう、目を伸ばしている方はね、ご存知かと思いますが、もうすぐね、新作が、2272プロジェクトね、すみちゃんが、代表を務める映画制作団体2272プロジェクトの新作が、まもなくね、作られます。パワー、アサシン一族、暁家の悲劇。短編なんですけどもね、まあまた、今肉のページにもね、情報載ってますけどもね、ゲスト界旅行者さんと2272プロジェクトで、まあ映画祭、冬の映画祭をね、やるというわけで、そっちでね、まあ、そこでもね、やるんですけども、まあ、すみちゃんの新作でございましてね、まあ、撮影を明日に控えておるわけでございます。もう日付は回って今日ですが、ね。まあね、短編ですけども、ね、まあ短編ならではのというか、ね。結構いい感じに。またね、主役を張らせてもらうんですけどもね。ちょっとね、ね、なかなか、面白い感じになってると思います。本を読む感じだと。本を読む限りね。結構ね、僕に、すごい難しいシーンを当てがっているというか、当てがわされてるんですけどね、僕ね。読んだ限り。ね、まあね、ぜひね、そちらの方もね、見ていただければなぁと、ね、思っております。ね。まあ、最近はね、まあ、家で、テレビを見ています。ね、どうも、ビフォーアフターのね、スペシャルを見てたんですけどもね、京都ね、京都はね、こう、細長い家が多いですから、5番の目のやつね。大学の時にね、建築デザイン論みたいな、そういう授業を取ってたことがあってね。まあ、それでその授業の最初の方でね、その、京都の長屋の話をやってたんで、まあまあ、ほーと思いながら見てたんですけどもね。まあ、最初の方をちょろっと言っただけなんでね、単位は取ってないんですけどもね。お前大学に何しに行ってんだって感じですけども。ね。なんかね、時間が余ってるんで、適当に突っ込んで、で、まぁ、途中で行かなくなるっていう、最悪の時間の使い方をして4年間過ごしましたけども、なんかね、なんか、仏像の授業とかも取ってましたね、そういえば。ね。それでまぁね、ビフォーアフター見たよっていう話なんですけどもね、ビフォーアフターは好きですね、結構。よく、まぁ、やってたら見ますね。前ね、料理番組が好きだっていう話をしたんですけどもね。まあ、それと同じで。だから、タレントとかね、芸人さんとかそういう人がメインの番組になると、どうしても好き嫌いが発生しちゃうじゃないですか。人が主役だと。だとね、まあ、そのね、まあ、あんまりね、こいつ嫌いだな、みたいな芸能人はいないです。いないですけども、ね、だからまあ、ね、人なんで、まあ、当たり外れがあるというか、その自分に合う合わないがあるんで、まあ、料理番組、特にね、料理作る番組ってのは、そうそう、当たり外れというかね、そういうものがないんで、まあ、スッて入ってくるんで、ね、それで、だからまあ、ボケーっとして見る分には、そういう番組の方がいいな、という。だから同じ理由で、ビフォーアフターもね、好きなんですけども。ぼーっとして時間潰すにはね。でも ね、今回はすごい傾いた長屋の話でしたけども、ね、だからね、なんかね、こういう、だからその大学の単位の話ですけども、なんていうかね、そういう、まあ、いろんなところに、いろんな分野に興味持って、いろいろね、手を伸ばしたのはいいんだけど、結局それを活用してないので、だからなんていうのかな、生きる上での知恵はつかない、知恵がついたんじゃなくて、雑学が増えてくだけなんで、よろしくないやつだなという、まあ感じですけどもね。ねえ、まあでもね、まあテレビぐらいしか見るもんがないので、最近はね、ぼーっとして過ごしてますけども。まあでもね、まあさっき言ったように映画の撮影も始まりますしね、2日間にわたって、5分10分だったかな、それぐらいの映画ですけどもね、まあ、明日というかもう日付回って今日ですけども、22と24ね、2日間にわたって、まあ撮影が行われる予定でございます。ねえ、まあ前回ね、長い映画撮りましたけども、もうね、1年以上前ですよね、あれはもう。ね、うどんとカメラがポニーテール。ねえ、あれがね、もう、1年以上前、ね、早いもんで、まあ今回はね、短いし、まあ前回の経験もあるんでね、まあ、ね、まあ順調にいけばな、という感じですね。まあね、明日、22日に撮る分はね、まあ、そんなにあると思うんですけどもね、24日に撮る分が、まあ結構ね、個人的には結構、手強いシーンかなという。前半部分をね、24日に撮るんですけども。ね、その部分がね、石田さんと伊勢村さんとミルクさんとで撮るんですけどもね。これ言っていいんですかね。まあ多分いいでしょうね。すみちゃんのブログの方に載ったんで。まあね。まあね。面白い作品になってると思うんでね。冬の大映画祭、過去仮、ね、肉のホームページの方にね、載ってますんでね、ぜひ、予約がね、11月かな ?11 月1日、1日に、チケットの予約が始まるそうなのでね、そちらもぜひね、見に来ていただければなと思います。ね。というわけでね、あれ行きましょう。診断メーカーしましょう。ね。診断メーカーのサイトでですね、陰角、ジョン・ドー、インカクスラッシュジョンドーという3つの名前をね、ぶち込んで読み上げるだけという、クソの役にもつかないコーナーでございます。これ行きましょう。今ホットな診断からね。あなたの倒し方。ほう。ね。どうすればあなたを倒せるか。ね。239,400 通りのこの診断をね、やっていきましょう。まずインカクの倒し方。ね。陰角はどうやったら倒せるんでしょうか。陰角の倒し方、まず現金で誘い出す。そして罵声を浴びせ、真っ白に燃えつけたら鏡を突きつけ、とどめにリア充を見せつける。ああ、これはもう倒せますね。これは倒れますよ。僕は。じゃあジョンドーはね、どうやったら倒せるんでしょうかね。そいつをね、見ていきましょう。はい、ジョンドーの倒し方、まず怪しい踊りで誘い出す。そして思いっきりくすぐって真っ白に燃えつけたら、鞭とろうそくで快感を与え、その目に熱湯を浴びせる。虐待ですね、これは。完全に物理攻撃に来てますけどもね。これはまあね、まあこれでも倒せそうですね、おそらく。じゃあ最後にね、じゃあ精神ダメージに弱いインカクとね、物理ダメージに弱いジョンドーをね、融合させたインカクとジョンドーをね、これはね、お互いの弱点をね、フォローし合ってるわけですからね、手強いと思いますけどもね。陰角スラッシュジョンドーの倒し方。まず、エロ本でさせ出す。そして、人生を見つめ直させ、変な声を出し始めたら、ブックマークを人前にさらし、とどめに生ぬるい笑顔を向ける。基本精神ダメージですね。まあ、多分倒れますね、これをされると。僕は。ね。 というわけでね、僕はそうやったら倒せますよという、そういう話でした。もう一個しましょうかね。君も能力者なんだろ？あなたの中二病能力を測ってみた1584通りでございます。陰角。陰角のね、能力を見ましょうか。陰角。君はそう。希望の童貞だったな。別にね、希望は持ってないんですけどね。ジョン・ドー。ジョン・ドー。君はそう。イニシエのギャンブラーだったな。ほう。じゃあ、陰角スラッシュジョンドー、ね、陰角スラッシュジョンドー、君はそう、希望の生徒会長だったな。ただの生徒会長になりましたけどもね。立候補しましょうかね、じゃあ。はい。というわけで、はい、陰角でした。はい、ジョンドーです。はーい、というわけでね、ジョンドーでございますけどもね、まあ最近ね、あんまりかけてないんですけどもね、最近ね、GT とかね、あれとか、遊戯王作品上がってますけどもね、MB とか、ね、あんまりね、やっぱり、カードに詳しくないのでね、おまけにあんまりね、戦略、カードの戦略とかそういうものを考えるのがね、得意ではないので、だから基本ね、自分で読んでても、あんまりね、考えつかないんですよね、そういうの。そういうの考えて読まないんで、うん。だからね、ちょっとまあ自分で書く文、書いてるときはまあ、まあね、ちゃんと調べてね、ちゃんとまあ、戦術上、タクティクス上の突っ込みがないようには一応やってるつもりなんですけどもね、自分が読もうとなると、あんまり、考えずに読むので、だから、正直わかんないんですよね、遊戯王漫画読んでも。何を言ってるのか。まあカード知識がね、ネオフレンベルで止まってるんで、だからデュベル創作者じゃないっていう言い方を、まあ昨日しましたけども、で結局ね、やっぱり遊戯王作家ではあるけど、デュベル創作者ではないというのが、やっぱ僕にはあるので、ね、だからウノとかね、大富豪僕、なんか、苦手っていうか、嫌いなんですよ。なんかね、それとか、麻雀とか、場に出てるカード、場に出てる情報から、相手を予測するのが苦手で、なんか本当に、もう目の前の手札だけに集中したいくなっちゃうんで、だからもう麻雀はやったことないですけども、多分麻雀は多分、めっちゃ弱いと思います。ね、めんどくないんですよ、なんか。ウノとか、トランプとか、大富豪ね、ああいう系のゲームやってて、だから、多分、旗から見てると、ものすごいプレイミスしかしてないと思うんですよ。僕ね。だから多分、まあ、遊戯王でも、多分僕はそういうことをしでかすと思うんで、ね、だからね、あんまりデュエルはしてないんですけどもね、ね、ゲームならね、まあ、コンピューター相手ならね、割とご利用しで、突破できるところはありますけども、当然ね、コンピューター相手だと。対人だとね、多分ね、本当に、とんでもない大ポカをしでかしてると思うんで、多分やるとなると、ねえ、だからね、あんまり、そういうカードゲームは好きじゃないんですけどもね。ねえ。昨日のね、単語から話を作るやつですけどもね。まあこれでもね、何度か言ってますけどもね。ワールズエンドフェイズ。ねえ。結構ね、ネタが溜まってきてるんですけどもね。まあ、いかんせんね、GX とゴッズを、 デュエル部 GX とね、デュエル部ゴッズを先に仕上げないとね。さすがにこれはね。まあ、これはこれで番外編というか、これデュエル漫画じゃ、デュエルストーリー上、ね、デュエル部の延長線上の世界ですけども、カードゲームはしないんで、まあ、するっちゃするんですけども、デュエルってのが何かというと、その、デッキのデュエルエナジーを放出して、相手をぶん殴るスタンドバトルなんで、このワールドエンドフェーズにおけるデュエルっていうのは、ただの肉弾戦なんで、ね、だから本当に世界が滅んだ後の世界なんで、ちゃんとしたデュエルはほとんどね、しないようになってるんで、だからね、これはこれでね、だからその、普通の、なんて言うんだろう、荒廃した世界で、主人公がサバイバルする、普通のバトル作品として、バトル漫画かバトル小説として、先にまあ、出せないこともないかなっていう、他の3シリーズとのね、関連性はそんなにないんで、ね、もちろんもう世界を滅んでるとこなんで、ね、当然、生き残ってるキャラクターもいないでしょうしね、その3作品に登場する。なんでね、まあ、これはこれでね、これはこれで、普通に発表するのもありかなって思ってるんですけどもね、文芸か、二の部か、ね、まあ二の部かなやるんだったら。ね、まあ基本ね、トライガンなんですけども、世界は。トライガンと、まあ、5Ds の、生死、ね、ゾーンがいた世界ですけども。だからね、いろいろね、単語から持ってきてると。だからね、まあ昨日言ったね、ネオンの話ですけども、だからね、自戒心があるじゃないですか。セフィロトの木の自戒心ですけども、だからまあもう、ゾーンは反転してネオンにしてるんで、これも反転させてるんですね。巨海神。セフィロトの木って、あれはあれが逆転してるクリフォドっていうやつがあって、それは各パスに悪魔が対応してるんですけども、それね、まあ、効果はね、まあどうするかは置いといて、一応、全部ね、考えてはいるんでね、うつろな世界の神と書いて巨海神ですけども、まあまあもちろんね、セフィロ、なんだっけな。セフィオン?セフィロ、何でしたっけ?自戒心の。なんだっけな名前、自戒心。まあいいや、まあクリフォトなんで、まあクリフィオンで。まああとはね、まあサティオン、ベルジオン、ルキオン、アスタリオンとかね、いろいろ。自戒心を反転させたカードを、まあ名前だけですけどね、考えて。まあね、やっぱり、名前をね、先に作っときゃ、そっからね、イメージでいろいろ作っていけるんで、とにかく思いついた単語を、とにかくメモっていく、感じでね、やってるんですけどもね。だからイリアステルがあるじゃないですか。じゃあ、イリアステルもなんか使おうと思って、イリアステル、っぽい単語、を探してね、じゃあ、アスタリスクだっつって、やってるんですけども。でも、アスタリスクね、米印みたいなあれですけども、まあ、あれが小さい星って意味もあるんで、だから星座とかね、その辺に関連付けようと、5Ds の後半のストーリーが、前半は、地上絵だったから、後半は星座だと思ったんですけども、それが出なかったんで、だからもう、星座ネタは自分で絶対やろうと思ってて。だからね、アスタリスクね。それでまあ、まあ星座モチーフのカード。前言いましたかね。ロケットウォリアーとかの話、結構前にしたと思いますけども。まあその星座モチーフのオリカをね、今、結構作ってて。まあね、効果はね、登場させる直前に、そのデュエルで辻褄が合うように作っていきますけど、三頭身もね、実は、能力ね、一応決めてはいるんですけども、今仮で、これは。その、デュエルの、 神が登場するデュエルの進行のあれによって、まあちょっとデュエルの辻褄が合うように効果変えようかなって今思ってるんですけども、ねえ、あの、だからあのデュエルに登場させれないんで、その効果が決まってないから、だからあのジョルジュとか、あのホライゾンとか、あのその前からちょくちょくあの顔見せをなるべくするようにしてるのはそこで、やっぱりそのデュエルに登場させられないんで、効果が決まってなくて、だからあのやっぱ三頭身伝説っていうことでやってるんで、やっぱりその最初からまあ作品、そのストーリーの目的というかラスボス的なものとして、あの一応印象付けておかないとね、あれです。なんでまあ印象付けておいてね、全然話の中に絡んでこないんですけどもね、まああの28話からかな、ね、今25話で、そうですね、28話から闘神の話に本格的に入っていって、まあバトルシティがその辺から始まるんでね、まあ何年後になるかわかりませんけどもね、あのご期待くださいという感じです。というわけで、インカクスラッシュジョンドー、本日はこの辺でおしまい。また明日お会いしましょう。バイナラー。